ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。先週から引き続き経済学部経営学科准教授石渡かな先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週の終わりに先生のご専門英語教育というふうに伺いました。
はい。
で、英語上達のポイントとすると、
はい、
英語を自分のこう体から毎日外に出すことだと、
はい、
いうことをおっしゃっていただきました。
はい。
その手法って何かありますか？
そうですね、私が学生に勧めているのは、はい、独り言ですね。
独り言、
はい、で学生はこう喋るっていうと必ず会話だと思って、
はいはい、
特にネイティブスピーカーと会話をしなきゃ英語力が伸びないって信じてる学生が多いんですけれども、うん、必ずしもそれは必要ではなくて、
うん、
例えばこう独り言で自分の行動を逐一実況中継してみなさいと、うんうん、そうすると意外なほど難しいんですね。
例えばどんな感じになりますか？
例えば、日本語で言うと今私は立ち上がって台所に向かっている。台所で戸棚を開けた、皿を取り出した、冷蔵庫から何かを取り出したみたいなこと、非常にシンプルなんですけれども、いざ言おうとしてみると意外と言えないん
です、ね、今のちなみに英語でおっしゃっていただくとどうなりますか？
今私何て言いましたっけ、I'm standing up and I'm going to the kitchen now and I'm opening the cupboard, I'm taking out a dish and I'm opening the refrigerator and taking out some food out of it、うん、みたいな感じでしょうかね。ははは
聞いてると、こんな感じかなって最初に日本語でおっしゃっていただいたので、
はい、
なるほどなるほどっていう感じではちょっとだけは聞けるんですけれども、うん、でもそれをこう自分でやっぱり表現するってなると、
はい、
聞いてる段とは全然違うわけですね。
そうですね、聞くことと喋ることっていうのは違うスキルなので、ひたすら聞いてても喋れるようにはならないんですよね。ある程度こう成長した人と赤ちゃんとは違うんですけれども、うん、赤ちゃんも必ずこうバブバブ常に何か喋ってますよね、
はい、
で言葉を覚えたての子っていうのもどんどんどんどん出していって間違えて出していって間違えてっていうのを繰り返していくので、喋ることを禁止されたら喋れるようにならないんですよね、
うん、
なので学生の英語もそうだと思いますね。
実際にそれをやると力がつくと、
はい、そうですね、誰かとの会話の場合って、はい、こう何か言いたいことが言えないとか単語が出てこないとかっていう時に割とこう焦りますよね、
はい、
で仲いい相手だとちょっとごめん辞書引いていいみたいなことできますけど、なかなかそういうこともできないでこう緊張ばっかりが募ってしまうっていうのあるんですけれども、独り言の場合はいくらでも時間があるので、
はい、
好きなだけ調べられるんですよね。こう自分がこの表現を知りたいと思った時にそれを学ぶっていう、うん、そのタイミングがとても大事で、うん、記憶にも残りやすいですよね。
ああ、そうか、喋りたいけど、
はい、
その言葉がわからない、喋れない、
はい、
調べよう、
はい、
分かった、
うん、
なるほど、
はい、
そうすると頭に入るし定着しますよね。
そうですね、
うん、
単語集とかあまり興味のないものを無理やり読んで単語調べて暗記しようって思うよりは、今自分が言いたいことを調べていくっていう方が身につくと思います、
うん、そうするとネイティブの方と話さなくても、はい、留学しなくても英語は上達する、
はい、と思いますね。で実際私教え子でカナズカフェっていうのを週1回開いてるんですけれども、英語喋れるようになりたい学生が集まるんですけれども、
はい、カナズカフェ、
はい、でそこに来ていた1年の時から来ていた学生 で、うん、で自分がどれくらいカナズカフェで英語力が伸びたかを試したいからという理由で短期の語学研修に行ったという学生がいます、はい、で実際こう自分が思っている以上に通じて嬉しかったっていうのを言ってましたね、うん、
その金津カフェっていうのはどういう仕組みでしょうか？
これは週に1回5時半ぐらいから集まるんですけれども、
もう授業が終わった後ですね。
授業が終わった後、授業と全く関係なく卒業単位とも関係なく、
はいはい、
で部活でもなく、本当に好きな学生が集まるだけなんですけれども、
金津カフェのカナは石渡かな先生のカナ、は
い、そうです、
はいはい
はい、
お名前ですね。
はい、そうです。そこでは話すための英文法っていう本を使ってるんですけれども、うん、 練習をしたりとか、あとフリーカンバセーション、英語だけでちょっと会話をしてみようとか、ゲームをしてみたりとか、とにかく英語を使う場を提供するという意味でやってるカフェですね。
何人ぐらい学生さんっていらっしゃるんですか？
今メンバーとして十数人いるかと思うんですけれども、その中で、まあ、全員が毎週来られるわけではないの でコンスタントに今 5,6 人毎週集まってますかね。
そうなんですね、
はい、
この3月までの大学入試を突破して高慶大に来年度この4月から入学する学生さんも、これはじゃあウェルカムということ
で、はい、そうですね、ぜひ来てほしいですね、
はい。さあ先生のですね研究についてお話を伺いたいんですが、
はいはい、私はまあ今スピーチ英語研究部の顧問として、スピーチセクションのスピーチ指導というものをやってるんですけれども、その中でパブリックスピーキングという科目がアメリカの大学には必ずあるんですけど、はい、まあ、高校にもあるんですけれども、うん、どのようにしたらそのスキルが上がるか、それから自分がどう指導すればいいか、あるいはそのパブリックスピーキングをどう評価するかっていったあたり今関心がありますね。
パブリックスピーキングっていうのは何でしょうか？
最近ですとおそらく皆さんテッドトークっていうのは聞かれたことあるかと思うんですけれども、
テッドトーク、
はい、聴衆がいてその中で一人が10分とか20分とか特定のテーマについて喋るんですね、
うん、プレゼンテーションとは違う？
プレゼンテーションと違って、ね、こう弁論っていうのは基本資料とかスライドなしで、うんうんうん、言葉だけで勝負するんです、はあ、まあ、TED トークはスライド使ったりっていう方いるんですけれども、基本は、まあ、会社のプレゼンみたいに資料の何ページ見てくださいとか、うんうん、このスライド見てくださいとかっていうことができなくて、うんうん、言葉一つで勝負するっていうものなんですよ。
じゃあ聴衆の聞いている方の視線はその方にも常に集まってる、
はい、そうです、はい、
そこでどういうふうにスピーキングするか。
そうですね、はい、うん、なのでもちろん喋る言葉も大事ですけれども、はい、立ち姿といいますか、アイコンタクトですとか、うん、ジェスチャーですとか、そういったものも全て重要になってきますね、
うん、ポイントになるものっていうのは何かあるわけですか？
今私がすごく関心を持っているのはアリストテレス、哲学者のアリストテレスの弁論術という著作の中で提唱されていたロゴス、パトス、エトスという3要素があるんですけど、
なんか難しい言葉が出てきましたロゴス、パトス、エトス、
はいはい、
これ何でしょうか？
まあ、人を説得する3要素っていうふうに言われているんですけれども、はい、ロゴスというのは、まあ、言葉ですね。でロゴスによる説得というのは言葉で論理で、うん、理屈で説得をする、納得させるということです。
ロジックみたいな、
そうです、はい、ロジックで納得させる。でパトスというのはパッションの語源になっているものなんですけれども、まあ、パッション、情熱ですね、はいはい、こう人の心を揺さぶって納得説得させるっていう要素なんですね。
心を動かす、
そうですね、
ということですね、
はいはい。でもう一つエトスというのは、まあ、いろいろな訳され方をするんですけれども、信頼、信用とか人柄とかっていう要素で、この人の話は信用するに値するなと思わせる、うん、そういう信頼によって人を説得するっていう、そういう要素なんですね、うん。まあ、それは私こうピラミッドのようなものだと思っていて、はい、一番そこにあるのがエトス、この人の話は聞くに値すると思えるっていうことが一番大事なので、う
ん
う
ん、そこからスタート、信頼とか人柄とか。
そうですね、
なんか日本語も英語もそこは同じような。
そうですね、やっぱりこう暗い顔して、はいはい、なんかつまらなさそうに喋ってる人の話って、うん、なかなかこう耳に入ってこないですけれども、
そうですね、
はい、自信を持って、はい、自分はこれを伝えたいっていうそのパトスがあって、っていうところがあると人の耳には届いてきて、うん、あとはそのピラミッドの頂点にロジックがあって、うんうん、その内容が理解 すればもうそれはまあ完璧な弁論になるかなというふうに思ってます。
ピラミッドの底辺にあるのがエトス、信頼とか人柄、はい、でその上がパトス、人の心を動かす、
はい、
で頂点にあるのがロゴスで、その論理ということですね、
は
い、
そうですね。
パブリックスピーキング、はい、先生の研究ということでございますが、はい、まあ、そのスピーチ、スピーキングということでは英語研究部のスピーキングセクションで英語弁論の指導をなさっていると。
そうですね、英語研究部あの本学ありまして、はい、でその中にディスカッションセクションですとかディベートセクションですとかあるんですけれども、うん、でそのうちのスピーチセクションというところを中心に私指導していまして、セクション全員の指導ということではなくて、そのセクションの中でも、私の指導を受けたいという学生がまた別にグループを作ってまして、うん、でそこで、まあ、徹底的にトレーニングするっていう感じですね、うん、
その学生さんがすごい成績を収めていらっしゃるということですね、
は
い、
そうですね、おかげさまで、うん、あの毎年、私2016年ぐらいから本格的に指導を始めたんですけれども、まあ、毎年あの全国大会に何人も出てくれまして、うん、入賞、3位入賞、2位入賞で、優勝も毎年収めてくれています。
弁論大会で優勝というのは、まあ、入賞もすごいですけど優勝をする学生さんもいらっしゃる。
そうです、毎年優勝で、優勝するとあの本学であの学生表彰といって、はい、学長から表彰していただける対象になるので、今年でも6年連続学長表彰をいただいております。
連続で学長表彰なんですね。
そうですね、おかげさまで。
英語研究部スピーチセクション、まだ学生さん、はい、あれですか、大丈夫ですか、入るというのは。
あ、大丈夫ですね、はいはい、英語のスピーチだけではなくて、うん、その後就活が始まると学生はそのスピーチで学んだことが本当に役に立つっていうふうに、うん、
実践的に、
ね、はい、言っていますので、はい、ぜひ。
そうですね、将来のためにも、
はい、
うん、まずはじゃ あのやってみたいなっていう学生さんは先生に、石渡先生にお問い合わせと
あの英語研究部に入ってもらえれば、はい、あのどうすれば、あのそれはカナセミって学生が名付けてくれたんですけれども、はいはい、カナセミの入り方っていうのは先輩が教えてくれると思うので。
わ、
うん、
かりました、
はい、
あの先ほどご紹介いただいたカナズカフェとともに、
はいはい、
あの英語を好きな学生さん、英語を伸ばしたいなという学生さんはチェックですね。
ぜひお願いします。
それでは最後にもうお一言ですね、今後の研究の方向性など伺えますでしょうか。
そうですね、まあ、やはり英語弁論今非常に関心を持ってやっていますので、学生たちの英語力を上げることと弁論術というものを融合させて、いかに良いこうコミュニケーターを育てるかっていうことが自分の課題であるというふうに考えています。
ラジオゼミナール2週にわたりましてお話伺いましたのは、高崎経済大学経済学部経営学科准教授、石渡香奈先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は吉良武雄でした。